証。私は大学院修了後、全時間奉仕を5年間した後、1990年29歳の時から就職しました。その時代はバブル経済の最高潮の時で、全ての人々は金儲けのためにまっしぐらに突進していました。当時企業は終身雇用制度を敷いており、従業員は会社に中心を示す必要があったので、過度な残業、月100時間以上や付き合いのために夜の飲み会が普遍的に横行していました。また1980年代後半から過労死の問題が顕著になり、特に日本の問題であるので、国際的にも過労死として知られるようになりました。このように仕事のプレッシャーが猛烈な時代に、欧米の人々は我々日本人のことを、彼らはビジネスアニマルであると言っていました。私はこれらの背景を理解しないまま就職したので、上司にたびたびやる気のない社員と見られ叱責されていました。私は主の御前にこのことを持ち出し祈りました。すると主は私に、真剣に仕事をするのは当然のことなので、暗い世の中にあっても私と共により真剣に仕事に取り組み学びなさいと言われました。私は台湾全時間訓練 FTTT に1986年から1988年の2年間参加して、李兄弟から直接 1. 神のエコノミーのビジョン、 2. そのビジョンを遂行するための神の定められた道、 3. この道はキリストの体を建造して主の再来をもたらし時代を転換させることについて聞きました。このビジョンが私の訓練生としての原動力になっていました。私は転職して神戸に移住し、管理職となってからこのビジョンを何度も思い出し祈りました。主イエスよ、私は仕事に真剣に取り組みます。そうでないと私は会社に対して不義な人になってしまいます。しかし私のビジネスライフが成功していても失敗していても、私は神の永遠のエコノミーを忘れることはできません。究極的に私のビジネスライフは神のエコノミーを遂行するためでなければなりません。多くの時大混乱状態にあり、またプレッシャーや忙しさに潰されそうになり、ほとんど信仰を失いかけています。しかし私は神のエコノミーを見なかったことにすることはできません。たとえ私が神のエコノミーのゆえに会社を解雇されたとしても、私はなおも信仰の中で神のエコノミーを保持します。神の永遠のエコノミーを目標とする私のこのような祈りを主は聞いてくださいました。29歳から66歳の今までのビジネスライフにおいて信仰を保ち続け、勤勉に奉仕し続けることができたのは、これらの祈りによるところが大きかったと思います。また殉教の霊を持ち続ける秘訣は、妻の姉妹と一つ心で戦い、紹介生活の中に自分を置き、生徒たちと組み合わされた生活をすることです。1992年から4月から2026年の今に至るまで、基本的に毎年 10% 以上、コロナパンデミックの期間2020年から2014年を除く、この期間も紹介の人数は減りませんでした。紹介は増し加わり続けました。主イエスよ、神戸にある紹介の歩みを継続させ、さらに加速させてください。